暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大名木幸太郎です。
はい、というわけで、はい、12月31日、今日は大晦日です。
そうです。
いよいよ残す日も、うん、今日最後ですね。
そうですね、
はい、
2025年どんな1年だったかなと思いを馳せつつ、
はい、
今日はあの今年の頭にみんなで引いたあのウェブみくじ、長峰さん開発のウェブみくじをみんなで引いて、来年どんな一年にしたいかを話していく会にしたいと思います。
はい、
はい、そんなわけで早速今目の前におみくじ出てるんですけど、引いていこうかなと思います。
はい、
そうだな、来年どんな一年にしたいかな。なんかあの仕事ばっかりしない年にしたいです。
うん、仕事ばっかりしない。
うん。
いいですね。
仕事ばっかりしてたなって思って、
うんうん、
なので、ちょっと余白を持ちつつ、なんかこう、将来、未来のことを、想像して想像する一年にしたいなと思っているんです、
うん。
あとは習い事をちょっと増やしていったりとか、そのスピードを上げていく。
うん、
一年にしたいなと思っています。
はい、
はい、では
早速、はい、
聞いてみたいと思います。で、吉凶のチャレンジをするかしないかが選べると、
はい、
いうことなんですけど、
今日も出てもいいかなっていうか、どっちかですね。
ああ、どうしようかな。まあでもここは吉凶チャレンジを入れて行ってみたいと思います。はい、では、はい、頼もう。
お、今振ってますね。
はい、1個出ました。
はい、
これおみくじを引くで
引けます。
引けます、見ます。はい、あ、第94半吉が出ました。
半吉ですね。
はい、
ちょっと待ってくださいね。よいしょ、
なるほど、
半吉が出ました。じゃあこれを、
あー、なんかもうね、今ちょっと中身がチラ見えしたんですけど、これは怖いですよ。あとで。
怖いですか？
はい、あの、
あ、届きました。
届きました。おみくじありがとうございます。
はい。
はい、では続きまして、はい、大凪さん引いてみましょう。
大凪さんに、コントローラーを移しました。
ありがとうございます。
うん。
はい。
吉凶どうするんですか、大凪さん。入れますか？
もちろん入れますよね。
男気、
うん、あれ、入った、
あ、入りました。ではおみくじを振ってみましょう。
来年のあれですよね、うん、一応方向性というか、
は
い、
そうですね、どんな位
置、その辺はそうですね、うん、結構あれなんですよね、
うん、
あの楽しいことはしていきたいっていうのもあるんですけども、
うん、
そのやっぱり軸となるのは仕事ありきっていうところが
あると思う。なるほど、私と逆ですね。
はい、
うん、
ただ、うんうん、僕はそのことに関しては、
うん、
全てのニーズに応えられてるわけではないなと思っていて、
はい、
うん、
その部分の効率化というか、うん、生産性を上げるというか、う
ん、なるほど、
はい、うん、そういった部分を、
はい、
重視した動きにしていきたいなと、うん、いったところでおみくじを引きたいと思います。
はい、はい、ではよろしくお願いします。
それが吉と出るか凶と出るか。
そうですね、ま、あの出たおみくじによってはね、考えを改めなきゃいけないって思う可能性もありますからね。
そうですよね、
はい、
はい、うん、では振りましょう、う
ん、はい、お、はい、振っております。じゃん、出ました。
いきましょう、
はい、お、なるほど、 これ結構この長峰みくじは辛辣なこと言ってきますよね、うん、
これねあれなんですよ、はい、本当にあの、うん、古典というかですねおみくじも実は昔の本があってですね、
はい、そうですね、
その本を、うん、はい、ベースにですね、うん、私も得られたのっていうかあの現代解釈のっていうのは多分出てるのかもしれないんですけども、うんうんうんうん、古書の方から全部ちょっと引っ張ってきてるやつなんですね、はい、
そうですね、
なので、結構ガチなものが載ってるんじゃないかなと思います、
はい、そんな気がしております。はい、ガチめなアドバイスが大凪さんと私に飛んでおります。そして長峰さんは2026年、
はい、じゃあ私ですね、
はい、
私はですね、うん、来年は、
うん、
今年ね、実は11月の終わりから、
はい、
このマヤをベースにした新たな解釈って言ったらいいんですかね、
はい、
一応今長峰式マヤロジックシステムというふうな名前でちょっと作ってみたんですね、うん、これはちょっと、うん、AI 君から提案されたものなんですけども、
うん、
でそれを作ることによって一つの体系化したものが作れたっていうところに今ゴールとして来てるんですよね、
はい、
で今 AI 君も結構認識してくれてて、うん、まあ、いろんなことができるようになってきてるので、
うん、
もう多分これが一つのライフワークっぽくなるんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですよ、
うん
うんうん、やっぱりその今までねここでもコインビオリでもいろいろとお話しさせていただいた、うん、まあ、占いと違うね解釈の仕方って言ったらいいのかな、うん、アプローチの仕方っていうことを結構こう言ってきてたんですけれども、うん、
はい、
やっぱりそれが一つの集大成的な形で、うん、構築できたっていうところですね、うん、構築できたというか構築してきてるって言ったらいいんですかね、もう今までこう積み重ねたものがやっとこう形になるところに来たっていうのがあるので、
うん、
まあ、これを実際にこういろんな方に使ってもらっていくようなねこう年になったらすごく面白いかなと思ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、今までやっぱりこうどう見てもねこう不安に思ってたようなところとかっていうのは皆さんあると思うんですよね、こうやっぱり占いって聞いても、うんうん、なんか納得いかないっていう結果が出てきたりとか、
うん、
いろんな多分葛藤があったりとかするんだけども、その吉凶を全部取り除いた形のフレームワークになってるので、うん、まあ、それを使ってみて事業にちょっと使ってみようかなとかね、う
ん、はい、
自己成長に使ってみようかななんていうふうに枠がこう広がっていくようなねこう仕組みになったらいいなって思ってるので、うん、そんなことをやりたいなと思ってます、うん、
なるほど、
はい、
わかりました。ではそれを踏まえまして、はい、よろしくお願いします、は
い、
もちろん吉凶チャレンジ、はい、
ありで、いきます。これやだな
あー怖い、どうなるんだろう。出ました、
引く、
お
吉だ、
吉ですね、
55だ、うん、大凪さんが54だったから私55なんですね。あ、
連番してますね。
あ、はい、
でもなんかすごいいいことが書いてあるな、
うん、あ、こういうのよ。じゃあどうしましょう、うん、センター下がりますか、
はい、あ、どんなものが出たかの紹介をさせていただきたいと思います、はい、うん、はい、ですね、私は半吉っていうなんか、あ、かわいい猫があしらわれたちゃんとしたおみくじ届いてます。第94半吉が出ました。
はい、
はい、なんかねちょっと本当にね読み上げます。はい、
はい、
大切なことを話す前に慎重になり無駄な話を避けるべき時期であることを意味します。小さなことでも周囲との交わりを気をつけ注意深く行動すべき時です。良い結果を得るためには慎重に祈り助けを求めることが必要であるという意味です。自分が望まない困難を避けるためには心を落ち着け正しい行動をとることが大切だということですっていうね、
うん、
これ私のことをどこかで見てたのかっていうほどにそうですよねっていうふうに今思ってるんですよ。でそれなんでかっていうと、なんか昨日ちょっと友達と、あ、まあ、これ放送が12月31日なのでちょっと時系列的には違うんですけど、うん、昨日友達と会ってたんですね。で、私はそこで友達に、まあ、雑談レベルの話ですけど、人間関係の水質管理っていうのは絶対に必要だと思うっていう話をしたんですよ。
おー、
うん、でやっぱりその水質、まあ、その まあ、気持ちのいい人がたくさんいてくれる部屋は気持ちのいい空気が流れるじゃないですか、
うん、
だけどその中になんかこの人いつも人の悪口ばっかり言ってるなとか、なんかこの人ちょっとなんだろうな、なんかあんまり気が合わないんだよなみたいな人が入ってきちゃうと、なんかこう自分も素直ではいられなくなったりするし、なんかこうあんまり良くない流れっていうのが起きると思うと。で、大体そういう人がそういうところに紛れ込むと、その人が、まあ、自分の、ね、お部屋を出て行って、なんかどっか別のところで活動してるってなった時に、大体その部屋にいた人の悪口を言ったりするものだからこそ、うん、水質管理っていうのはしっかりしなきゃいけないと思うみたいな。で、話をたまたましてたんですね。で、
うん、
そのやっぱり大切だなとか付き合いたいなとか信頼できるなって相互に思っている人以外に余計なことっていうのは言っちゃいけないんだって、まあ、なんか今年1年すごいそれを痛感したんですよ。で、あ、まあ、何かあったってわけじゃないんですけど、なんかそれがそのなんかこう言うとあれですけど、なんか私時々直感力がパッと降ってくることがあって、うん、それがなんか今年すごいそう、なぜかすごい強烈にそう思ったっていう感じなんです、
うん、
だからなんかこうここに書いてある大切なことを話す前に慎重になり無駄な話を避けるべき時期であることを意味しますっていうのがもうまさにその通りで、
お、
はい、だからそうしたいとまさに今思ってましたっていう感じです、はい、なので、あー、やっぱりそうなんだっていう、後でこれちゃんと印刷して手帳とかに挟んどきます、
はい
引き直ししません。もうこれを次回というかね、今年はこれに気をつけなきゃいけないんだっていうのを胸に刻んで2026年生きていきたいと思います。
はい
はい、
はい、
素晴らしい
ありがとうございます。おなぎさんはどんなのが出ましたか、
う
ん、はい、
はい、僕がですね、すみません、ちょっとメールアドレスが間違っていて、
えなんと、うん、
おそらく、
うん、
ちょっと待ってね、これは、
うんうん、
ああ、やっぱそうですね、
うん、はい、ダメだった、
ちょっとそういう年なのかなという、
え、はい、
ああ
、なんかミステイクに気をつけようという、
そうですね、ミステイクにいろいろと気をつけようっていう、まあ、内容的には、うん、
はい、
具体的なあれだったんですけども、ちょっと末吉だっていうところがですね、うん、
そうですね、はい、
はい、
う
ん、やっぱり吉凶チャレンジして、うん、結構厳しめな結果が出てるんですけども、
うん、はい、
まあだけど吉は吉なんでね、
うんうん、そうですね、はい、うん、伸びしろがありますね、
そうですね、こっからだっていうので、うん、やっぱり自分の信じた道をですね、
うん、
こう着実に、
はい、
こう駆け上がる、駆け上がるじゃないな、うん、歩んでいこうっていうところで、
うんうん、
はい、やっていこうかなと思ってます、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そして長峰さん、
私ですね、
はい、
私はですね、今日のみくじは吉だったんですね、うん、第55番というこれ、100みくじっていうんですけ、100個のおみくじがあってですね、うんうん、まあ、その中の番号が振られてるってよくあるものなんですけども、
はい、
55番の吉ということで、
うん、
で、実はね、おみくじって、詩が並んでるんですよ、実は。多分皆さんこう意識したことないと思うんだけど、
うんうん、
漢字でね、よく並んでると思うんだけども、そこが基本的には意味がある、はい、でそこから解釈してるっていうのがまあ普通の流れなんだけども、
はい、
私はちょっとワンポイントのところでね、今回のやつは、この詩は吉で困難を乗り越え、再び明るい未来が訪れることを示しています。
うん、
途中で困難があっても最後には努力が実を結び、再び栄えることを意味しています。
うん、
希望を持ち続けて努力すれば成功は必ず訪れるでしょうっていうことなので、めちゃくちゃこう嬉しいなっていうね、
はい、
作ってきたこと自体が結構大変だったのがね、はい、うん、まあ、やっとこう芽が出てくる形になってくれたら嬉しいななんて思っているので、うん、まあ、そんなところですごく
よかったですね、
いいなとかって思っちゃうものでした。はい、
よかったよかった、はい、なんか今年の頭もそうだったんですけど、みんなで、うん、なんかテストで弾いてみようって時にみんな大吉出したのに、放送でやるとみんな、うん、なんだろう こういう結果になりますよね。なんでなんだろう、不思議ですけどね。
まあね、おみくじはその、こうちょっとした、ね、背中を押してくれたりとかっていうのももちろんあるし、うん、やっぱり、はい、こう心持ちをこう整えるって言ったらいいんですかね、
うん
うん、やっぱりこう自分が何かやろうかなと思ってるところにこう向かっていくときに、うん、あ、やっぱり身を引き締め直していかなきゃいけないんだなって思ったりとか、うん、あ、はい、このまま進んでいいんだなとか思ったりとかね、そういうようなところの一つのこう、うん、気づきが多分重要なんじゃないかって思ったりしますね、
うん、はい、そうですね。シンクロニシティで出てきた文章ではございますが、きっとそこにはある意味のある偶然があるんじゃないかと思うので、うん、はい、よかったら皆さん今日明日で1年の2026年の1年を占ってみるのはいかがでしょうかという、
そうですね、
はい、
はい、
ぜひぜひ参考にしてみてください。なんですけど、私ちょっと神社仏閣について一つ最近あったすごいなって思ったお話をこの年末にぶっこんでいきたいと思います。
お、
はい、はい、今年だったか去年だったかに、私京都に家族旅行したんですね。で、お正月に行ったんです。31、1、2日とかなんかそんな感じで2泊3日したんですけど、うん、京都のお正月楽しんだんですね。で、うん、とある神社の前を通ったらものすごい行列ができてたんですよ。まあ、どこも京都の神社とかお寺はお正月混んでるのかもしれないんですけど、それにしてもすごかったのが、二条城の近くにある御金神社っていうところがもう本当にすごい列で、ちょっと行ってみたいな、こんなに並んでるならって思ったけど、もう並べなかったんですよね。やっぱちょっと時間ね、子供もいたりとか時間の制限があったりとかして行けなかったんですけど、うんうん、その御金ってどういう字書くかっていうと、お金って書くんですよ、ダイレクトに、はい。で、やっぱりみんな金運上げたいなって思うのかなって思って、なんかこうお正月にお参りにするのが定番になっている神社なのかなって思ったんですけど、うん、ずっと気になってて、その光景が。で、うん、私今年の夏に京都にちょっと一人で遊びに行ったんですね、
うん、
で、その後まあ、経営者の方々とミーティング交流会みたいなのがあるんだけど、うん、ちょっと先に行って神社行ってみようかなと思って行ったんですよ、うん、で、私が行った日は平日のなんかお昼前くらいだったので、すごくあの時の長蛇のやつはどこに行ったんだっていうぐらい空いていて、うん、ゆっくりお参りすることができたんですけど、そこで自分の分と、あと、ま、家族の分と、あとお土産でね、お守り買っていったんですね、うん、そしたら、うん、そのお土産でお守り渡した人たちの金運が軒並み上がり、
へ
え、で、私もなんかお仕事がなんかこう、うん、まあ、いくつかクライアントさんがいるんですけど、うん、その一社、まあ、そこだけじゃないですね。なんか普段ご無沙汰しているところとか、なんかその取引最近よくするけど、でも半年に1回ぐらいお仕事するかなっていう会社さんのお仕事が、なんかその立て続けになんか1ヶ月の間に4個くらいお仕事が来たんですね。で、すごい量だなって思っていて、で、やっぱそこの神社に行ったからなのかなって思っていて、で、その気のせいかなとかって、まあでもね、いろんな神社私好きで行くんで、うんうん、どこだろうって思ってたんだけど、でもやっぱりそこに行ったからだろうなって思ったんですよね。で、すごいなって思ったのが、その実際にいっぱいお仕事が来た会社さんの仕事先に行った時に、仙台さん何かやったでしょ、教えてくださいって言われたんですよ。で、何かって何ですかって聞いたら、いや、絶対どこか神社行ってるはずです、どっか行った神社教えてくださいって向こうから言ってきたんですよ。神社に行ったとか一言も言ってないのに、で、あ、じゃあって言ってそこに行ったんですっていう風にお伝えしたら、うん、もう絶対行きますみたいな感じでみんなが調べてっていうことがあったんですよ。なので、もし京都に 行くご用事があったらぜひ行ってみてください。
はい、
ありがとうございます。これはこれはだけど、
はい、
あのあれですよね、えみさん来年は行かないように するって感じですかね。
どうして？
あのやっぱり仕事はあまりしないようにするために、
はい、なるほど。いや、私の最終目標は、はい、ゴロゴロしながらめっちゃ稼ぐ
なるほどね、
はい、なので金運が上がる分には全然、
あ、そういうことか、
大丈夫なんです
まあ仕事はあくまでも手段なんで、
そうです、はい、
だから来年はそこの神社に行って、
うん、
あれですよね、こたつに入って、
はい、はい、みかん食べながら、
スマホ見ながら、
はい、そうスマホ見ながらなんかすごい稼いじゃったみたいなことになるかもしれないじゃないですかわかんないですけどね、なんか突然ね、株の神様が私に降臨してね、なんか株得意になったんですみたいな感じでデイトレーダーみたいになったらね、わかんない、ワンチャンあるじゃないですかないと思うけど
だけど神社の名前がすごいですね、はい、
そうですね、
もうモロじゃないですか。
はい、モロです、ダイレクトに、はい、
これで読み方は三金神社っていう、
三金神社、
ああってことですね、う
ん、はい、
ああすごい、
そうなんです、知られざる京都の、まあ多分京都の人はみんな知ってるんでしょうけどうん、実際すごかったっていうエピソードです、うん、
ありがとうございます
年の瀬なので、はい、
そうですね、みんなで今度は行きましょうね、
行きましょう行きましょう、はい、ありがとうございますはい、小読み日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、今年はこの辺でですね、はい、お相手は仙田絵里と、はいはい、
長峰城と
大薙幸太郎でした。
2026年始まりますね。2025年もありがとうございました。
良いお年をです。
良いお年を。
良いお年を。